ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。さて最近のトピックをお知らせします。9月17日菅直人総理大臣は内閣改造を行い菅改造内閣が発足しました。そして新しい拉致問題担当大臣として柳田稔参議院議員が任命されました。また21日付で内閣府副大臣に任命された東正蔵衆議院議員が拉致問題に関し柳田大臣を補佐することとなりました。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。まずはじめにニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。9月27日ボズワース北朝鮮政策担当特別代表の日中韓訪問について伺いました。それでは先生よろしくお願いします。
9月12日から17日にかけましてアメリカのボズワース北朝鮮政策担当特別代表が韓国、日本、中国を歴訪いたしました。今回のボズワース歴訪というものは3つの大きな目的があったかと思います。1つは読者会合再開に向けて各国の対北朝鮮政策というものを調整すると。2つ目には南北関係の進展に向けて韓国政府がどのような方針を持っているのかとその辺をじっくりと確かめると。そして3番目に最近の北朝鮮情勢朝鮮労働党代表者会が延期されたということもありましたのでそういう点についての意見を交換するという目的を持って歴訪したかと思います。今回の歴訪を通じましてボズワース特別代表はアメリカの基本的な立場というものを再確認したと言ってよろしいかと思います。まず第一番目に重要なのはもちろん基本目標は朝鮮半島の非核化にあるということでありますし、その非核化を達成するため、問題を解決するため その手段として外交を依然としてアメリカが重視しているということが重要であります。したがって、オバマ政権としては北朝鮮の交渉というものをもちろん望むということになりますが、しかしそれは意味のある成果をきちっと生むようなもの、もたらすようなものでなければいけないと。対話のための対話といったものをオバマ政権としてはやる気がないということも明らかにいたしました。したがいまして、意味のある成果を生む交渉ということを考えますと、まずそこに向けて北朝鮮が 具体的に行動を、まあ、取るということが非常に必要だということになろうかと思います。まあ、今アメリカは時間の枠というものを決める気はないと、交渉のための時間の制限というものを設ける気はないということだと思いますが、しかし、まあ、北朝鮮の行動に応じて、動いていく、まあ、したがってまず最初に北朝鮮が具体的な行動を取るべきだという姿勢を今回ボーズアース特別代表は改めて明らかにしたと思いますし、またその北朝鮮の具体的行動がないんであればですね、まあ、その間は、まあ、従来のこれまで その基本的な戦略というのを取り続けるということもボーズアース特別代表は明らかにしました。まあ、すなわち、一方で対話と交渉の窓は常に開けておくと、まあ、しかし同時に国連決議に基づく対北朝鮮制裁というものも続けていくんだという点であります。まあ、では米国としては今後どういう展開を望んでいるのかということになりますが、まず何よりも重要なのは南北関係が進展することであると、まあ、南北間の改善と関係改善というものが必要となるということでありますが、まあ、この南北関係を優先するということにつきましては、まあ、7月の ARF ASEAN 地域フォーラムの際に日米韓三国の間では合意を見ておりましたが、今回もそれが再確認されたと言っていいかと思います。まあ、南北関係が進むという中で、まあ、少なくても、チョナンハン事件の問題というものが、まあ、一応の解決というものを見るということが、まあ、当然重要になってくるということだと思いますが、まあ、南北関係に一定の進捗、進展があり、チョナン事件というものも基本的に処理できるのであれば、まあ、その後そのまず北朝鮮が具体的な行動を取って、そしてそれが前向きに北が動くということが確認されますと、米朝の二国間協議も可能になるということであろうかと思います。でもちろんその際には6者会合再開の前であってもですね、米朝の協議は、まあ、可能にはなるということだと思いますが、まあ、具体的行動、どういう具体的行動を北朝鮮が取らなければいけないのか、まあ、その点について今回ボーズアース特別代表は特に明確に具体的に述べることはいたしませんでした。まあ、しかしそれは、まあ、いくつか想像できるわけでありまして、まあ、一つは北朝鮮が核実験を今後行わないと、まあ、核実験モラトリアムというものをきちっと宣言する、あるいは長距離弾道ミサイルの発射というものも行わないと、まあ、ミサイルモラトリアムというのも約束する、あるいは今現在核兵器開発を続けているわけですから、まあ、これを中断する、中止するという、まあ、核開発モラトリアムということも重要になりますし、まあ、より具体的には IAEA 国際原子力機関の査察官を、まあ、4秒に戻すといったような、まあ、こういう行動が取られるのであれば、まあ、その後米朝の直接協議というのも可能になるということであろうかと思いますが、まあ、いずれにせよ北朝鮮にとってはハードルは高いということになろうかと思います。まあ、しかし、北朝鮮が具体的な行動を取らなければ、まあ、前進というものは見込めないわけですので、北朝鮮の今後の行動というのが注目されるところかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は拉致被害者松木薫さんの高校時代の恩師である松村六郎先生と、薫さんのお姉さんである斉藤文夫さんからのメッセージです。このメッセージは本年9月4日に収録したものです。松木薫さんは1980年5月頃、ヨーロッパ滞在中に拉致されました。当時26歳で大学院生でした。それでは 松村先生と斉藤さんのメッセージを続けてお聞きください。
松木薫君、お元気ですか。松木君が九州学院高校で 1,2 年生の時に担任だった松村です。個人的な話で恐縮ですが、私は昨年の12月に定年を迎え、今年の4月からは非常勤講師として勤務しています。松木君が入学した昭和44年は私が教師生活をスタートした思い出の年で、それからすでに41年の歳月が流れたことになります。男子校であった九州学院も創立80周年を機に共学になり、現在中学高校合わせて1400名ほどの生徒が在籍し、そのうち約3割が女子生徒です。最新のニュースとしては、今年の夏、47年ぶりに野球部が甲子園の全国大会に出場し、ベスト8まで勝ち進み、学校は大いに盛り上がりました。松木君が在籍していた頃も体育部は活躍していましたが、現在も陸上の長距離、剣道、柔道、空手、水泳、ボクシングなどは全国大会でも上位にランクされるような活躍をしています。校舎の方もリニューアルが行われ、廊下側の窓はガラス張りになり、空調設備の整った教室で快適に勉学に取り組んでいます。学校は来年創立100周年の節目の時を迎えますが、現在100年の思い世代を超えてというキャッチフレーズのもとに、教職員や同窓生が力を合わせて記念事業や記念式典に向けて準備をしているところです。話は変わりますが、松木君が留学先のスペインで消息を絶ってから今年でもう30年も経ってしまいました。2002年の第1回日朝首脳会談の後、北朝鮮が初めて拉致の事実を認め、5人の氏名が公表されましたが、君の名前はそこになく、大変残念な思いをしました。その後、交通事故で亡くなったという君の遺骨が日本に送られてきましたが、鑑定の結果、全く別人のものであることが判明し、いい加減な発表をする北朝鮮に対し憤りを感じました。しかし、この偽遺骨が送られてきたことで、私たちは逆に、君が間違いなく北朝鮮のどこかで帰国を待ちわびながら今も懸命に頑張っていることを改めて確信するようになりました。日本国内で拉致問題に対する関心も高まり、問題の解決が一気に進展することを私たちは期待していましたけど、その後日朝間の交渉は進展せず、年月だけがどんどん過ぎ去っています。私たちはこの拉致問題が年月とともに風化することがないよう、もう一度原点に戻って支援の輪を少しずつ拡大していく必要があると思います。その支援の輪の結果が今まで以上に日本政府を動かす原動力となり、事態の進展へとつながることを心より願っています。松木君にとって異国の地での予想だにしなかったこの30年は、言葉では表現できないような重く長い年月であったと思います。私の記憶の中にある松木君は物静かで、ほとんど手のかからない生徒でした。手元に残っている資料を見ると、遅刻や欠席がほとんどありません。不自由な重苦しい異国での日々の中でも、君は生来の真面目さと芯の強さで今も元気で頑張っていると確信しています。近い将来、実際にお会いして学校時代の思い出をクラスメートたちと一緒に語り明かしましょう。 All of us are looking forward to your safe return to Japan in the near future. Never give up hope. Okay?
カオル、松村先生の声が届きましたか。文代です。北朝鮮に拉致され30年経ちました。長すぎますね。去年富士山に行ってきました。山小屋のご主人が絶対帰ってくるので待っていますよと言ってくださいました。カオルの写真も山小屋に飾って待っていてくれるそうです。母スナヨも床に寝たきりで13年、 あなたの帰りを待ち続けています。何度も命の危険がありましたが、一目会いたい、その気持ちだけで生き続けています。時には涙目で私に何か訴えるような仕草をします。私はわかります。カオルに会いたい、手を握りたい。ふみちゃん、お願いですから私の前にカオルを連れてきてください。あなたの好きなところてんも作ってあげれないけど、カオルの顔を見たら大好きなお父さんのそばに行きます。カラッというような仕草です。北朝鮮のどこかで苦労しているのではないか、助けてあげることもできない、どうしたらいいのという気持ちが私にひしひしと伝わってきます。カオルの人生は何だったのでしょう。姉の私が変われればよかったりと思います。今はまだ、助けてあげられなくて本当にごめんなさい。父の墓参りに行くと手を合わせ、カオルを助けてください、母に会わせてください、お願いしますと言っています。父も絶対助けてくれると信じています。目を閉じていると父の笑顔が忘れられません。それはカオルが生まれた時、私たちに男の子だよ、これを何度も嬉しそうに繰り返していたことです。また今年はカオルが好きだった野球、九州学院が甲子園で準決勝まで行きましたよ。高校生の野球はいつ見てもいいですね。生徒さんの将来が目に浮かんできます。立派な人間になられることと思います。カオルも日本にいればいろんなことに挑戦できたのではと思うと心が痛みます。でも日本に帰ってこれればできることはたくさんあります。また母スナヨがカオルに会えるまでは姉ちゃんも母の看病に勤めさせてもらいます。二人の笑顔が早く見たいですね。貧しいながらも楽しい我が家、姉ちゃんはこの言葉が大好きです。家族全員笑いの絶えない頃が懐かしく思います。親戚、信弘、照代、のり子、私の主人、カオルの帰りを待っています。スペインに行く前に安野良治さん、子供たちと一緒に植えた杉の木もすくすくと天に向かって育っています。カオルが帰ってきたら全員山に行き、大声で万歳と叫びたいですね。カオル、希望を捨てないでください。夢は叶うと思って体を大事、絶対助けますから、強い心で待っていてください。辛い時は布団の中で泣いてもいいのですよ。姉ちゃんも布団の中で涙しますから、早く再会できるといいですね。ふみ姉より。
松木かおるさん、お聞きいただけましたでしょうか。松木かおるさんの恩師の松村六郎先生とお姉さんの斉藤文代さんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。お届けするのは浦田剛さんの薫の約束です。シンガーソングライターの浦田さんは熊本でミュージックボランティアという活動に取り組んでおり、松木薫さんの救出活動に携わっておられます。この曲は薫さんのお姉さんの斉藤文代さんの話をもとに、カオルさんのお母さんへの思いを想像して歌詞に綴ったものであるとのことです。それではお聴きください。
お母さん、叶うものなら、お母さん、日 一目だけでも会いたいお母さん、あれからずいぶんとお母さん、季節は巡り過ぎた、生きているうちにいつの日か。
浦田剛さんで薫の約束をお聞きいただきました。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へ、メッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも、拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 813-3592-2300 郵便は郵便番号100-8968 日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。
そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数9950kHz、 夜11時30分からは周波数9960kHz、 夜1時からは周波数9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数9950kHz、 夜12時からは周波数9975kHz、 夜12時30分からは周波数9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。